こんばんは、経済総合分析集合です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日は次の時代へ向かうということについてお話ししたいと思います。さて次の時代へ向かうということなんですけれども、先の戦争があった時でもやはり次の時代を思い浮かべていた人と、やはりそこにその囚われていた人たちというのがいるわけですよね。で、大半の人々はそれが常識だと思っていたんですけれども、やはり次の時代というのを思い浮かべていれば備えていくこともできるし、そしてまあマインドが全然違いますよね、やっぱり。で、その将来を思い浮かべて展望していた人というのは、やはり行動の一つ一つがね、やっぱり違っていて、今の時代に生きてつながっておられる方が多いわけですよね。で、さらにこれからそういった良くないことが起こらないようにするためにも、やっぱり次の時代をみんなで思い浮かべていこうということは大事なんですよね。で、この次の時代というのを考えたとき、やはりこの都市がやっぱり物理的には非常に安定している必要があるんですよね。やっぱり自給自足型で一つの都市でこの衣食住がこの循環をして完結している状態がいいんですよね。そしてでは人間の生きる意味である新しい発見とかこの交流とかそういうことはどうしたらいいんでしょうかって、僕は一つそれはテクノロジーが解決すると思っていて、それがこの VR を使った SNS なんですね。それによって人々は遠く離れた都市間であっても交流をすることができる。そして AI の力によって人々は単純作業から解放されるんですね。そして真に創造的なことをみんなが VR を使って対話することができるんですね、違う都市間において。そしてなんか異なる都市間においてみんなが交流でき、知的に高め合うことができるから、都市はその物理学というか栄養学的にはやっぱ自給自足型で完結をしていれば安定もするし、そしてやはりそのやっぱりエコロジカルなんですね。環境にも優しいし人々の健康にもいいと思うんですよね。で、その都市間のそのランクというかレベルというかそういったものをやっぱ超えることができるんですよね、 VR を使った SNS システムによって。だから VR と AI っていうのは互いにつながり合っていて、そして補い合う関係でありまして、そしてましては AI が人類を支配してしまうなんていうのは馬鹿げた発想で、まさに今の時代にとらわれた発想でありまして、さらにもう一回時代を超えるんです、私たちは。そしてまあある程度の規模の都市、そこで人々は自給自足的な生活をして、そしてより知的に高め合うために VRを使って会議室を作るんですね、仮想のね、実在のね、物理的には仮想なんだけど、まさに意味的には実在の会議室、セミナー教室を作るんです。そしてお店を作るんですよ。そして我々が実際にいる場所、それはその環境的に完結された小都市なんですよ、中小の都市。そこで住み、そしてまあゴーグルをかぶってもいいし、もう少しその進歩しているかも、端末は進歩しているかもしれないんですけれども、それを使えば世界中あるいはこの星を越えて更新をして、その一つの場を仮想的に作り、そして心理的にはそれが実在の場であるっていうものを共有することができれば、健康も満たされるし、そしてその我々の時間というか意義というものもより満たすことができるんですよね。そしたらやっぱり我々は健康とともに知的に価値を高め合うということも両方できるようになるんですね。そうすれば今まで私たちが言ってきました PDVCA サイクルっていうのは回るんですよね。全ての都市の中で回るんですよ。で、人々が互いに求め合って新しいプラン、新しいプロジェクトをどんどん回していくことができるんですよね。で、まずそうなっていくための第一歩として私は思うのは、やっぱプロの方が VR 空間内で何か設計ができるようになることかなと思うんですね。だからつまりプロのデザイナーとか設計者さんが VR の中で設計ができて、 まあ価値のある設計ができ、デザインができ、それは世の中に認められれば、VR の中で仕事をして、そしてそれが生計を満たすこともできるようになれば、そしたら人々は VR 空間がまず意味的に実在しているんだってことを思い知るわけですよね。そしてまあ、今まで騒がれてきました暗号通貨というものも、だからそういった VR 空間内での仕事というのがリアリティを持ってきたときに、その動かなくっても一瞬にして価値を伝えることができるツールとして、再び脚を上げるというか、そこからが正念場だろうなと思いますね。暗号通貨のね。まあ今は現時点でも、だから国家間を超えて、その瞬時に金銭を送ることができるっていうメリットもありますが、もちろんありますけれども、現実世界において、つまり移動にも時間がかかりますし、宅配郵送にも時間がかかっているので、それとの比較っていうことがあるんですよね。そしてまあ、為替手数料も非常に高いのは残念ですけれども、人々はやはり、出稼ぎなどによって、その国家間を超えるほどの距離を移動することのコストっていうのもかなりかかっているので、それとの、まあ、言い分というかバーターなんですけれども、それが仮想空間内で仕事が完結するようになれば、その価値を一瞬にして送るということの説得力がね、ドンと出てくる。で、その時に存在している暗号通貨が現状のいわゆるビットコインかどうかはわからないんですよね。だからビットコインを絶対お勧めするとは私は言えないっていうのはそこがあります。なんでかっていうと、ビットコインの始まり自体はかなり実験的ですので、おそらくですが、本当に信用ある通貨として使われるには、やはりもう一つ工夫必要でありましたんで、まあ、イーサリアムぐらいであれば、見込みはあるかなと思います。私は。そして、そういったその仮想空間内で、人々が生きるようになると、その、我々の現実の体を健康に維持するっていうことは、どうやればいいのかって、そのスモールタウンの中で散歩をするとか、で、体をケアするとかいうことなんですね。で、さらには、それがその体をどうやって維持するかっていうと、だから、なんでしょう、ブースの中にも入ってしまって自動的に健康を維持するなんてことも考えられるかもしれないですね。まあ、それは人の選択っていうことで、けれども、まあ、そこで改めて人間というものが、この精神的な部分と肉体的な部分っていうのが、やはりダブルスタンダードになっていくなと思いますね。いや、むしろそのダブルスタンダードを認めることが、やはり環境にも地球環境にもかなうし、まあ地球も人間の幸せを求めてくれているかが、まあ幸せにもなるし、環境負荷も下がるし、とてもいいことだなと思いますし、そしてその VR と AI をつなげて使うことによって、人々は何を知るかというと、人々はそんなに悪意があって揉めてるんじゃないと、つまりお互いに見ている角度、この世の中での見ている次元の角度が違うから、その思っている部分が違うよっていうだけのことであって、本当細かな行き違いだったなと、まあその頃になれば気づくことができるだろうと思うんですよね。だから僕は思うんですよね。そういったテクノロジーを怖がったりとか、あるいは技術者さん、いや、あるいは開発者さんのプライドによって値段を高止まりさせるということじゃなくて、どんどん勇気を持って普及させていって、ただしその際に、その VR と AI をセットにしてお配りするべきであろうなと思うんですよね。で、そのことによって人は何を気づくかっていうと、人々の得意分野、そして5つの風というものに気づきながら、それを受け入れていくことになるんですね。そうしたら、人々はその今までいわゆる戦争って言われてきたものの正体何だったかっていうと、やっぱりその相互に不理解なんだけど、それは国家間とか人種間ではなくって、人々のその得意分野間で意思疎通が剥がれていなかったっていう、そういうことが主にまあ右と左に分かれちゃって、そしてその意見が食い違っていたなっていう問題だったなと気づくようになると思います。だから、そのきっかけを、僕は論より証拠で VR と AI を同時にセットにして、まあネットワークサービスをご提供をして、そこでまあ気づいていただくということですね。そしてその、我々は健康によって精神が支えられているけれども、やはりそれはまた違うものであるということですよね。だから、体は体で健康を維持しつつ、心は心でより高みを目指していくと。 この仮想空間上のつながり、あるいは仮想通貨によるつながりですよね。ここでまあ仮想というものが実在になるというのは、これは精神と肉体の関係だなと思うんですね。でそれをもう恐ろしがる必要はないと思うんですよね。人間はもう十分経験を積んできましたから。だからもうそろそろそういったその分別の時期に入ってきたかなと思いますね。そう考えるとですね、やはり地球と共存しつつ、そしてそのいかにこの精神的なその探求というか、精神的な充実というか充足というものを両立させていくかっていうふうに考えると、まあ今のところ考えられる形はそういったものかなと思うんですよね。だから私もそのやっぱり実家に帰省をすることによって、その体と心を休めることができます。まあ、その一方で、まあ、東京などの大都市に来れば最先端の情報と交流することができますが、VR 会議室システムがあれば、その例えばその自分が身体的に心地よい場所にいながら最先端の交流をすることができるんですよね。でその時にやはり今までのビデオ会議室で何が足りないかって言うと、やっぱり体感覚、そして奥行きのある視覚ですよね。だから聴覚、体感覚、視覚がセットで提供できる、そしてリアリティがある自分の体の動きにこうするというと、やっぱりもう VR ですよ、やっぱり。だからこの VR というのをぜひ AI とセットにして送り出す、 VR を少し先に出しながらっていうのがミスだと思いますね。そしたら人は気づくと思います。自分の好きな街に住んで、そして地域に貢献をしながら VR で新的都市に入っていって、そこで商業や設計をして報酬を得て経験を得て、そしてまた日常の街に戻ってくる、そういった楽しい循環が訪れるといいですね。ご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。